はい、どうも皆さん、こんにちは。ユニデシ読書会ですよ。やりますよ。3月22日かな。だから来週の金曜日の夜開催なんですけど。どうだろう。チケットがね、5枚限定で。だから、そう。その、やっぱ対話ってみたいなことを、ズームとかを使ってやっていこうとすると、まあ5人が限界だなってのがあって。だから5人限定で、でもう、どうなんだ、あと1枚とか2枚になってんのかな。まあ参加検討してる方は、ぜひね、ご購入いただければと思います。概要欄にリンク載せてますんで、で、まあどうしてもね、都合で来れないよというか、参加できないよというか、まあそういう方は、ラジオ参加って形でできるように、その録音した音源を、後日販売しますので、そちらは550円なんでね、よろしければということで、まあメルマガでも解説してますが、YouTube でも、ポッドキャストでも、これを聞いたことで参加できるって形にしたいかなと思うんで、やってんですよね。だから、第2回かな、今回が解説で言うと。で、来週も当日だけど、第3回やろうかなって感じかな。なんか、そんな感じ。んで、まあ、軽くというか、そのメルマガでも紹介してるから、本の解説は軽くやりますけど、田内学さん、2021年、ダイヤモンド社のお金の向こうに人がいるっていうのを今回は扱いますよと。で、86から87ページ。そしてこの第3話で考えてきたように、物の価値は価格ではなく効用だ。効用が僕たちの生活を豊かにしてくれる。つまりみんなが働くことでみんなが幸せになる。家の中でも外でも変わらない。これこそ未来の経済の目的なのだ。本来の経済の目的なのだ。僕たちの使うお金はみんなが働くことでみんなが豊かになるという経済の目的を果たすための一つの道具でしかない。経済の羅針盤では誰かが働いて物が作られる。物の効用が誰かを幸せにするの二つが何より重要だ。お金の話は道具の説明でしかない。家庭内のようなお金を使わない経済では役に立たない。さて、このお金という道具は意図として機能する。見知らぬ生産者と見知らぬ消費者を結びつけてくれる。しかしお金は壁にもなりうる。見知らぬ生産者と見知らぬ消費者を分断して相手の存在を隠してしまう。お金の向こうに人がいることに気がつければ、その壁は薄れ消えて意図の存在が明確になると。だからまあ、お金とは何かってことを根源から考えていったときに、田内さんの結論は、そもそも社会っていうのは人が誰かのために働くということで循環していって、そしてみんなで豊かになっていくっていう社会なわけで、で、これはその、アダム・スミスがね、国富論で説いた、この見えざる手って、もともとはそういう議論なんですよね。で、分業ってそういうところから出てくるんで、でもその分業を成り立たせるために人類が発明したのがお金であって、ね。だから、働くってことが先にあって、お金は後なんですよね。で、これが分かんなくなると、自分の財布の中身のその数値だけを見るっていう生き方になっちゃって、全員がそれをすると、みんながみんなのために働く社会が壊れちゃうでしょ。で、要は生産者と消費者というか、働く人と働いてもらう人がいるときに、そのお金が、それが意図となって、働く人とそのサービスを受ける人をつなぐんだけど、だからその読書会のチケットだってそうだし、ね、音源だってそうなんだけど、だけど、それが、その相手の労働が見えなくなっちゃうと、そして誰かが誰かのために働いてくれてるっていう、この構造が見えなくなっちゃうと、むしろお金っていうものが、なんていうかな、匿名性とか、あとまあ情報の非対称性とか経済学であるんですけど、まあそういったことを媒介として、むしろ人と人を分断するものになっちゃうってこともあるから、それがまあお金の両義性で、で、その お金のもたらす、そういう、こう、社会を分断する効果を最小化し、お金のもたらす、人が人のために働くということを最大化するっていうのが、実はその経済全体を考える上ですごい重要だよね、みたいな話ですね。次いきますね。100から101ページ。 お金を中心に考える従来の経済学では、一人の時間軸の上で因果関係を考える。お金を稼いだからお金が使える。お金を使うためにお金を稼ぐ。現在のあなたがお金を使って働いてもらえるのは、過去の自分が働いて稼いだからだと考える。それに対して、この第一部で考えてきたのは、ある時間においてみんなが生きている空間の中で因果関係を探すことだ。現在のあなたがお金を使えるのは、同じ空間の中に働いてくれる人がいるからだと考える。その人たちが働くことによってあなたの生活が豊かになる。人中心で考える経済学だ。もちろんお金という発明がもたらした功績は非常に大きい。お金によって見知らぬ人に働いてもらうことが可能になった。社会を地球規模にまで広げた。多くの人が結びつき、多くの人が支え合う社会を実現してくれた。ところが現代社会においてのお金は、他の人の存在を隠す壁のような存在になってしまった。自分一人の世界を生きていると感じてしまっている。この壁を取り払って、他の人の存在に気づかないと自分のことだけを考えがちになり、社会全体で支え合うことができずに、結果的にみんなが困ってしまうことになるとね。だからその財布の外に空間が広がってるってことを意識することが必要で、お金中心の経済学だと、今働いたから後で楽できるみたいなことになるんだけど、その社会中心の経済学っていうか、その田内さんの見立ては、それをその時間軸で切るんじゃなくて、縦に切るんじゃなくて横に切るっていうか、今この瞬間誰かが働いてくれてるから僕はお金を使えるんだよね。今この瞬間僕が誰かの ために働いてるから、それで助かってる人がいるんだよね。で、それを媒介するのがお金なんだよね。っていう風に考えると、そのお金っていうのはむしろ人と人をつなぐ。なんだろう。その、例えばなんでもいいんだけど、その僕、今手元にある iPad っていうのは、もともとはスティーブ・ジョブズという人が考えついて、そしてね、Apple の技術者やデザイナーがデザインし、そして構築し、で、そしてそれをApple も隠すことなく言ってるけど、中国の工場で組み立てて、で、それを日本の販売者が販売してっていう、もう全世界の人が関わってるんだよね。で、そのシリコンとかさ、そういわゆるその、レアメタルみたいなものはアフリカとか南米とかから来てるかもしれない。で、すべての人が毎日そういう仕事をしてるんだけど、僕がこの iPad という便益を使うことに貢献し、それができるのはやっぱりお金というね、媒介があるからじゃないですか。お金がない社会ではそんなことは起こり得ないわけだからね。で、これは人と人を結ぶことなんだけど、お金っていうものがある種こう匿名であることによって、人と人がむしろ分断するっていう社会にもなりうる。だからこの両義性っていうのをいつも考えておかないといけないよってことだったりするのかなというふうに思います。あとはね、投資に関しても田内さん言ってて、これもすごい本当そうだよなと思うんだけど、134から138、ちょっと長いんですけど、理由はどうあれ、日本には大量の預金があるのは間違いない。その大量に積み上がった預金を前に、投資を進める人たちがいる。銀行にお金を眠らせたままにしているのはもったいない。有望な会社の壁に投資をした方がいいと。もっともな意見にも聞こえるが、受け入れにくいと感じる人もいるだろう。株の上げ下げを当てるだなんて、ただのギャンブルじゃないの？そんなことに時間とお金を使うなんてもったいない。いや、僕も本当に 100% この意見なんですよ。で、しかし、その直感を言葉に出そうものなら、次のように畳みかけられる。株はギャンブルとは違う。株に投資をすれば会社の成長にお金が使われる。設備投資や新規雇用が増えることで、会社は大きくなるし、景気も良くなる。ね。だから積み立てNISA教育とかね。で、ああいうのって金融教育でも何でもねえよっていうのが田内さんの意見なんですよ。そうじゃない。むしろ投資してもらう側になることを子供たちには教えなきゃいけなくて、それが社会に価値を加えるってことでしょ。それを教えずに、誰かに社会に価値は加えてもらっといて、その旨味をせしめようという、しかもそれギャンブル性があるからね、これから説明するけど、それを教育するって何のこっちゃって話で、なんですよ。田内さんに言わせればね。で、その景気も良くなるぞ、株式はギャンブルとは違うんだっていうふうに、なんかなぜか逆に説教されたりするんだけど、ね。だけど田内さんってもともと、ね、ゴールドマンサックスのトレーダーなんですよ。で、この人がそう言ってます。こう言ってます。読みますね。どこかの本に書いてあるような話を聞かされる。この話はもちろん正しい。だが、当てはまるのは 1% 以下だけだ。 あなたの直感の方がよっぽど正しい。つまり株はギャンブルだっていう直感の方が正しいと。で、年間の株式売買のほとんどがただの転売だと。つまり株式投資の 99% はギャンブルだ。株式の転売はコンサートチケットの転売に似ている。例えばあなたの大好きな歌手がコンサートを開き、全席指定の1万円の前売り券が明日発売される。あなたがチケットを買えばそのお金はコンサートの主催者に流れていく。このお金があるからコンサートに必要な機材や会場を確保することができる。あなたの応援する歌手にも支払われるし、所属する会社の成長にもお金が使われる。チケット販売当日、人気のチケットは5分で完売した。残念ながらあなたはチケットを買えなかった。意気消沈のあなたのもとに3万円でチケットを譲るよとチケットの転売を持ちかける人が現れる。どうしてもコンサートに行きたいあなたは3万円支払ってチケットを手に入れた。正規に販売されたチケットと転売チケットの違いは価格だけではない。これがお金が壁かいとかって話なんですよ。で、この価格だけで見ると壁ができるんですよね。決定的に違うのは何か、これ価格だけじゃないです。決定的に違うのはお金が流れていく先だ。あなたの支払った3万円は応援している歌手や会社には流れていかない。チケットを転売した人に流れ、その人の生活に使われる。株に投資をするときも同じことが起きている。ほとんどの人は転売されているチケットを買う。つまり、ほとんどのお金は応援したい会社には流れていないのだ。2020年の証券取引所、これ日本取引所グループ傘下の取引、証券取引所で、証券取引所での日本株の年間売買高、これどれぐらいだと思います ?744 兆円です。だから国家予算が100兆円いかないんじゃないかな、日本って今ね。だからまあ、どれぐらいの規模かわかりますよね。それぐらいの売買がされてるんですよ。と、総額でね。トータルでね。累計でね。で、一方で、証券取引所を通して会社が株を発行して調達した資金はどれぐらいだと思います？つまりこれが株式が正当だっていうことの論拠になってるんだけど、どれぐらいかというと2兆円にも満たないそうです。コンサートの例に当てはめると、主催者が売ったチケットはたったの2兆円で、742兆円は転売されたチケットの取引量というわけだ。株が会社から新たに発行されるときに株を購入する人がいる。その人のお金だけが会社に流れて、その会社の成長に使われる。それ以外の取引はすべて転売だ。コンサートチケットの転売はコンサート当日までが勝負だが、株というチケットは会社が潰れるまで転売され続ける。もちろん株式市場が無意味だと言いたいわけではない。もし株式市場で株を転売できなかったら、会社が株を発行しても購入しようと思う人が減ってしまう。売ることができるから会社が株を発行しやすくなっている。その通りですよね。でもあなたが会社に投資したと思っているそのお金は、株を転売してくれた人の生活に使われ、会社の成長に1円も使われていないのが事実、1円も使われていないのは事実だ。そしてこの転売はただのギャンブルでしかない。1万円で買ったものが明日2万円になるのか5000円になるか、超反博打ですね。だから株式って結局やっぱどう言い訳してもギャンブルなんですよね。で、確かにその会社を起こす側からしたら、株式市場というものがあるから、それを発行した時に投資してくれる人がいて、ね、夢はあるけど金がない人が、ね、金はあるけど夢がない人から株式というものを買っていただけるから、大きな工場を建てられたりとか人を雇えたりするんだよね。で、それが株の機能で、それは真っ当な経済の活動だと思う。だけど、その株で儲けていこうって話って、転売で儲けていこうって話とほとんど同じだからね。だからこれを国が主導で経済の教育と言ってることの頭のおかしさだよね。だからね、僕が思うのはって話だと思います。はい。で、138から140ページ。これも、投資の話なんですけど、続きね、田内さん、元トレーダーですからね、皆さん。聞いてください。僕たちが投資だと信じているものの多くは、転売を目的にしている投機と呼ばれるものだ。株にしても為替にしても安く買ったものを高く売って転売で儲けることを目的にすることが多い。転売を目的にワインやコンサートチケットを買うのも投機だ。投機で購入する人は価格の値上がりによって儲ける。価格が値上がりするのは樹木に果実が育つように何かが成長しているわけではない。 コンサートチケットの質が良かろうと悪かろうと高く買わせることができれば儲けられる。あなたがコンサートチケットに3万円払わされたように高く売って儲けた人の反対側には高い価格で買わされた人が存在する。安く買うときにも反対側には安く売らされた人がいる。投機という転売がギャンブルだというのはそういう意味だ。果実を実らせて分け合うのではなく、増えることのないお金を参加者の間で奪い合っているのだ。日経平均株価が上がっている、経済が成長していると喜ぶ人たちがいる。彼らが株価だけを見て喜んでいるなら、チケットを高く売って喜んでいる人と大差ない。人気のコンサートチケットが転売市場で高騰するように、株を買いたがる人が増えると株価が上昇する。まあ今の日経平均株価4万円に乗っけたっていうのはそういう話なんですよね。別にみんなの生活が豊かになっているわけではない。株を高く売れた人が喜ぶだけだ。経済の羅針盤に立ち返ると、ここでも生活を豊かにするのは株価という会社の価値ではなく、会社が作り出すものから得られる効用だと気づく。例えば鉄道会社は鉄道を運行することで僕たちのに効用をもたらす。この効用を高めているのは鉄道会社で働く人たちに他ならない。決して鉄道会社の株をたくさん買って株価を上げた人ではない。彼らはただ株券を握りしめて座っているだけだ。で、カッコつきで、ある程度の株式を取得した上で会社に積極的な提言を行う投資家や、大部分の株を購入して会社ごと買収する投資家も存在する。彼らはもちろんただ座っているとは言えず、会社がもたらす効用を変えようとしている。まあ、物言う株主みたいなやつですね。で、僕たちの生活にとって重要なのは会社のもたらす効用だ。効用が増えれば会社が儲かり、株主への配当が増える。その結果として株価が上がることがある。それは喜ばしい株価の上昇だ。しかしそれは結果であって経済の目的ではない。株に限らず、投機が過熱すると価格が上昇する。その価格上昇は他人に価格買わせられるということでしかない。効用を増やしてはいないのだ。ね。だから、まあ、これね、その、まあ、僕のね、その、弟が陣内亮って言うんですけど、2年前ぐらいかな、日経新聞に連載記事みたいなの書いてて、それがバブルとは何かっていうシリーズだったんですよね。で、結局ね、なんかまあその論調っていうのは、要はバブルっていうのは基本的には起こるんだみたいな話なんですよね。だからそれが悪か善かみたいなの価値中立的な話でみたいな話で、で、結局なんか、バブルってさ、よく言われる、オランダのチューリップバブルとかって有名ですけど、そのバブルの起源みたいな。で、あれって、投機、要はその、チューリップをめでて鑑賞するという目的を離れて、その、チューリップに投資すれば、その投資したものの値が上がるという、信憑っていうのが加熱して沸騰して、人々がダダーっとそこに流れた結果、なんかもうチューリップが、例えばですよ、チューリップが一輪40万円で売れるみたいな。なぜならそれをあと2日後に売ったら50万円になるからみたいなことなんですよ。で、それバブルなんですよ。で、そこにはチューリップがもたらす香りとかね、目に喜ばしいとかね、その人の心の癒しとか、そういう効用とは完全に乖離してるんだよね。で、それがまあバブルだよね。だからあれじゃないですか、その日本の80年代後半のバブルって、あれ土地とかがもう異様に上がったんだよね。で、あの時ってもう気が狂った値段になってて、確かなんか銀座の土地をの値段を全部合わせると、なんかアメリカの土地の全部の値段と同じみたいな、なんかもう意味のわかんないことになってたんだよ、あの時って。で、だから地上げ屋とかっていうのはそういうことじゃないですか。だけどあれって土地がもたらす本当の効用って、その銀座でなんかショップを開くだとか、銀座という街に住むであったりとか、いわゆる土地の効用ってそういうものじゃないですか、本来。だけど、その地上げで、その土地を手に入れようとしている、まあ当時はそのヤクザとかを使ってね、なされてたんだけど、その地上げ屋さんは何がしたいかというと、その銀座の土地、という畳1畳を1億円なのか知らんけど、その1畳をまず1億円でこの長らく住んでるおじいさんを追い出してそれを買うことができれば、 来年にはそれが3億円になってるから、この2億円の利ざやを稼ぎたい人たちが土地を転がし始めておかしなことになったわけでしょ。で、それが80年代後半の、その日本のバブルの正体だったりするわけで、だけど、実際にはその銀座の、まあ、畳1畳は何の効用ももたらさないかもしれないけど、その何坪かのまとまった土地のもたらす効用って、結局そこに住むのか、そこで商売をするのか、そこに店舗を開くのか、まさにアップルの旗艦店を開くのか、ね、百貨店を営業するのか。で、効用ってそういうものじゃないですか。で、効用を価格が離れ始めるとおかしなことになって、で、バブルが、バブルになって、最後はバブルは弾けるってことになるんだけど、で、だからその投機と投資が違うっていうのはまさにそういうことで、で、その株価の上昇で儲けようみたいな人が増えれば、当然株価は上がるんだけど、それって投機的な上がり方なのか、投資で上がってるのかっていうのはしっかり見分けないとダメで、今の日本の株の上がりは、なんか投機っぽい感じはするよね。なぜなら実体経済が成長するって話してるって話はあんまり聞かないから。で、この辺はその株価が上がれば、いやいや、その株価に引っ張られて実体経済が成長するんだよっていう人もいれば、いや、実体経済が成長した結果としての株価の上昇は健全だが、そうじゃない、やっぱりその投機としての株価の上昇っていうのは危ないんだっていう、これも経済学者によって理論が違うんですよね。だから、サプライプッシュとデマンドプルみたいなね、なんかそういう、なんか専門用語があるんじゃない、もう間違ってるかもしれないけどね、経済の専門家じゃないから。なんかそういうことなのよ。そういうことなのよ。だから、なんつうのかな。だから、その金融教育みたいなことって結構僕はなんか何やってんだろうなとしか思わなくて、だから田内さんはやっぱり、その、実体経済の成長の結果としての株価の上昇以外は、ちゃんね、結構危ないことの方が多いっていう立場の人だと思うし、僕も本当に直感的に本当にそう思うかな。まあ違う理論があることも知ってますけどね。まあそんな感じですね。はい。だからなんか、NISA とか付き合わない方がいい気が僕はします。はい。まあやるのは自由ですけど。はい。で、どうかな。あとね、そうだよな。このね、政府の予算のところとかも紹介してもいいんだけど、そうですね、ここだけ紹介しとこうかな。うん、そうですね。その、投資とね、消費って、じゃあ、その我々が投資をしたり、消費をしたりすることに意味がないかというと、意味はあります。で、どういう意味かというと、これが148から150ページ。投資とは未来の生活を設計することだ。生活がより豊かになるために何が必要なのかを考え、その研究開発や生産準備のためにお金を流す。投資によって未来の選択肢が増える。あとは消費者の選択に委ねられる。数ある選択肢の中から自分の生活を豊かにするものの生産に、消費者はお金を流す。そのお金は生産活動だけでなく、あらゆる研究開発にも、さらなる研究開発にも流れ、品質や性能が向上していく。この投資と消費の両輪によって世界は未来へと進んでいる。貨幣経済においてはお金が流れないことには僕たちの労働がつながらず物が生み出されない。僕たちの生活を豊かにする効用も生み出されない。だから銀行の金庫には正面だけでなく裏の扉もついているのだ。預金を引き出すだけでなく銀行の貸し出しによってもお金が流れる仕組みになっている。くどいようだがお金はただ流れるだけだ。情報産業につぎ込まれたのはお金ではなく膨大な労働だ。僕たちが流している投資や消費のお金が労働の配分を決めていて、その配分によって未来が作られている。もしも20世紀に引き続いて自動車や家電製品、電化製品に投資や消費を続けていたら、現在のような情報技術の便利さは手にしていなかっただろう。情報技術に多くのお金を流したことがベストだったとは限らない。もっと住みやすい世界になっていたかもしれない。いずれにせよ、労働が注ぎ込まれることで、新たな価値、過去効用が生まれ、より快適で便利な生活を送れるようになっている。20年前と今の生活を比べれば明らかだ。っていうね。だからこの投資と消費っていうのが、その、まあ、田内さんは投資で未来を設計し、消費で未来を選択するっていうふうに表現してるんだけど、結局、世界の行く末を決めるのは、誰がどこで働くかってことだみたいなことがあって、それをマクロ的に見るとね。なんつうの、その、 情報産業で働く人が増えたから我々インターネット社会って完成していったわけじゃない。でムーアの法則であったりとか、ね、光ファイバーであったりとか、でそういったものによって我々の今の情報産業の、まあ、もうほぼ完成形に近づいているのか、これからさらにいくのか分かんないよ。それすらも投資によって決めるからね。結局その分野で働く人が、つまり脳みそを絞って脳に汗かく人がいなければ、どんな分野も成長しないんですよ。成長は滞るんですよ。そしてその産業がついえるんですよ。でそれを決めるのが投資なんだよね。だからそのある種、そのまあジョージ・ソロスっていう、まあ、アメリカの割とこうリベラルな考え方の、まあ、有名な投資家がいるんだけど、まあ、この人は非常に思想がはっきりしている人で、ある種こうグリーンな投資とか、まあ、うん、あの ESG 投資っていうのがあったりするんだけど、いわゆるこうその環境に配慮した、企業のみに投資するとか、彼の中ですごい基準があるんですよね。で世界平和に貢献する企業に投資するとか、で AI のこともすごい考えてるだろうし、まあ、ある種彼がどこに投資するかっていうのが政治的意味を持っちゃうから、すごいアメリカの保守派にめちゃくちゃ嫌われてるんだけど、でも僕は彼のような投資家こそが意味のある投資家だと思うから尊敬もしてます。でもちろん彼と僕は全く同じ、なんだろう、思想ではないと思うよ。ソロスの方まだ読んでないから分かんないけど、でも僕は似通ったところもあると思う。で世界のね、その多様性がより多様性を認める世界になるようにみたいなこともすごい僕はソロスと同じだし、でそういったところにお金を出せば、そういったところで働く人が増え、世界の形が変わっていくんだよね。で逆に言えば大量消費大量生産みたいな20世紀型の環境負荷をめちゃくちゃかけながらやっていくオールドビジネスに投資する人が増えれば、まさにその地球の破滅が早まるかもしれないし、ね、だから結構投資って大事でね、で、あと消費も大事で、その消費と投資はつながってるから、だから人がそういう ESG 投資じゃないけど、その環境に配慮した商品を好んで買うようになれば、そこにもっと工場が必要だってことになって、そこで雇う人がいるから株を発行してっていう形で投資も増えるでしょうね。でこう世界の平和に資するような活動をしている企業っていう、そこの企業のものを我々が買うんであれば、そういった企業にお金が流れるでしょうね。我々の消費って投票行動だってよく言われるんだけど、まあ1円でも安くね、あんまりもうとんでもないこうなんかその人の働かせ方と、労働を買い叩くようなやり方だから1円でも安くなってるっていうものを我々が選び続ければ、やっぱりこうそういう奴隷のような労働みたいなことがまかり通る世の中になっちゃうし、多少高くても、そこで働いてる人の労働時間はちゃんと開発途上国であれ守られてますよとか、まあフェアトレードとかね、いわゆるこうみんながフェアだと感じるようなやり方でやってますよとか、焼き畑ではこの綿花は作られてないですよとか、まあその代わりちょっと高いですよね。でだけどそっちを買うってことを我々が投票行動として選び続ければ、環境負荷がものすごい高いような産業というのは逆にお金が流れてこないからついえていくわけですよ。でそういった形で消費っていうのは未来を選択することだし、投資っていうのは未来を設計することだっていうね、まあ本当に大切な考え方だなと思います。ということで、また来週、まあチケットが残ってるかどうか分かんないけど、来週もこの本の解説を、ちょっとこれだから1回ビブリオバトリーでやってるから2回目になるんだけど、まあちょっと話していきたいかな、まあ宣伝も含めてねって感じですね。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。読書会よろしければ、ご参加あるいはアーカイブ音源よろしくお願いいたします。それではさようなら。